新平家物語連続後期第188回鎌倉殿の巻知事に思いを、吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ、学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は還元の遊びにふける平家軍を源氏勢が襲撃した場面をお送りしました。暁の富士川で外貨を上げた頼朝はこのまま一気に上洛しようという勢いでしたが、岡崎義実ら周囲の者たちからまだ今は地固めをする時であると制されました。納得した頼朝は翌日には黄瀬川まで引き上げました。頼朝は安田の三郎義貞を遠江の守護に、武田の太郎信義を駿河の守護に任命し現地に赴かせました。それと入れ違いに遠くまで敵を追撃していった武者たちが引き上げてきます。また近郷の僧侶神官佐藤佐などが献上物を携えてやってくるなど、尋問は人々で混み合っていました。さらに隠れていた避難民も再び姿を現し、物売りや物乞いもやってきて、戦場の殺気はもはやありません。また数日途絶えていた水事の煙も立ち上ります。勝者の陣はにぎわい、頼朝も今夜ばかりは湯殿で湯あみをしました。それでは本文を見ていきます。
いや、火が見える、あまたなかがり火が、
おお、黄瀬川のあたりに。
足柄越えを西の下りへ下りに任せて、今急ぎに急いできた一軍の陣馬がある。一つの山陰を出て富士の裾いっぱいな陸陰と駿河の海とを一望にした途端に、
あれは
と馬も人も喘ぎを休めて佇みあった。
あれなん正衆、鎌倉殿の御陣所と思われる。おしや道々の噂にたがわず、はやご合戦は済んだらし、
ええ間に合わなんだか。
九郎義経は唇を噛んで、しばらくはただ連れの人々と同じように馬上の瞳を果てなくしているだけだった。武者烏帽子に腹巻きだけの身軽い具足姿、彼以下騎馬の面々は10人余り、勝ち武者20人ほどの同勢だったけれど、いずれも華やかといえるいでたちではない。むしろ汗臭く土臭い三択の若者揃いという方が適切だろう。とっておきの鎧一両に長屋一筋を買い込み、はじめは皆騎馬で出たのだろうが、途中幾頭も乗りつぶし、馬を捨てた者はすねに任せて急ぎ続けてきた者らしい。
いやいや、ここでご落胆には及びますまい。なお世は平家のもと、源氏の行く手には計り知れぬ戦いの野や海が待っておりましょうに。
やがて言う者がある。佐藤継信であった。九郎はその顔を多くの連れの中にも特に見て、
よう言うた継信、わしもそう思う。ついに間に合わぬものなら緩やかに参ろうぞ。
お、参りましょう。
ほどなく麓の部落トガリを通る。黄瀬川の水はもうこの部落の脇を流れていた。やがて次の宿場口へかかると、ここの通路を守備していた野営の将士が、
待て、どこを通る。
どこの将士ぞ、
と一行の前に立ちはだかった。真っ先の者が明瞭に答えた。
三蔵郎、これは鎌倉殿のお旗揚げと聞き、日の国の遠くより要日についで急ぎ参った者どもにて、あれなる馬上の君は鎌倉殿の御弟に当たらせたもう九郎殿にて追わせられる。
何、鎌倉殿の御弟とな。してその他の者は。
それがしは藤原の秀衡殿の家人にて佐藤庄司継信と申し、これなるは弟の忠信。
さて、久々に源の九郎義経が物語に登場してきました。義経に従ってきた者たちは次々と名乗ります。そのほとんどは武蔵野を中心とする草の実党の人々でした。最後に鎌田正親が名乗り、都合32名を頼朝の陣まで通してほしいと願いました。対応した仁田四郎忠津では、九郎1名ならば通ってよいとの旨を述べ、他の者たちは沙汰があるまで待つようにと言います。九郎は馬を降りて一人で
頼朝のいる松田の邸へ訪ねていきました。いよいよ兄頼朝に会える。そう思うと胸の高鳴りが抑えきれない九郎義経です。気がつくとその身は作門の内にありました。どこへ行くと呼び止められた九郎は、決して不審なものではなく、自分は九郎義経と申す者だと名乗り、頼朝への取り次ぎを願いました。ところが素性も知れないものを取り次ぐことはできないと対応した土屋宗藤は述べて、述べたいことがあるなら自分の帳まで来いと言い、どうにも拉致が開かない状況です。そこへちょうど外から土岐実平と岡崎義実が帰ってきました。実平は九郎にどこから来たのかと尋ねました。九郎は奥州平泉からと答えた上で、兄の旗揚げを聞いて駆けつけたとの旨を語りました。それでは再び本文を見ていきます。
兄君と今言われたのは鎌倉殿のこと、して御辺は河野殿の八なんです。平治殿の血とらわれて幼少を鞍馬に送り、その頃は牛若と呼ばれ、後に九郎義経と自ら名乗っておるものです。
では鎌倉殿の御弟だと言われるか。
母こそ違いまするか。
はーて
と実平は義実や宗藤と顔を見合わせて、
幾人かのお腹違いのご舎弟がある由は薄々我らも存じておるが、奥州藤原家のうちにもさようなお人があったであろうか。
三人はなお半信半疑であった。姿を見れば卑しくない、言語は明晰であり、人の胸に染み入るような心よい情感を持つ声である。日に焼けた背もあろうか、栗の皮みたいな皮膚、濃い眉、つぶらな目、赤い唇、総じて体は小柄で肉は薄い。容貌では頼朝と似ているところはどこもなかった。ところへ邸の内から式台の端へどかどかと駆け出してきた佐々木盛綱の影が、そこから
おのおの、おのおの
と呼びかけ、
最前から潜在にて何事やある、何のざわめきだと、ただいま我が君のご不審でございますぞ
と告げ、さらに名を言った。
でそれがしより小耳に入れたままをカクカクと言上を申し上げたところ、非常な驚きだった。それなん時は殿が来よ、幼名を牛若といい、長じて道の国おるとか、風の頼りに聞いていた九郎義経にこそ、さては尋ね来するか、すぐ通せ、すぐ友のおで連れてまいれと。いやもうお待ちかねでござる、構えてそのお方に無礼あるな。
え、ではまこと我が君にもご存知の。
三人は愕然とし、数歩開いていとも裏ぶれて見えるその一箇所を見直した。九郎は式台の方へ向かって、
おう、では鎌倉殿にもこの九郎が名を大覚えでございましたか。
もうそれだけでも数百里をここまで駆けつけてきた、心は報われたと思うのであろう。多感な僧帽は熱いものに潤みかけ、頬は赤みを加えて無性な喜びに燃え輝いた。
さて、いよいよ頼朝と義経の対面の時が近づいています。ドラマなどでは有名な場面ですが、この頼朝と義経の対面については平家物語各一本では述べられていません。源氏の兄弟対面の場面は異本である源平浄水記や吾妻鏡、義経記などで読むことができます。実は頼朝と義経の対面がどの時点であったのかは文献によって異なっています。源平浄水記は富士川の戦いの後に浮島ヶ原で対面、吾妻鏡では富士川の戦いの後に黄瀬川で対面、義経記では富士川の戦いの前に浮島ヶ原で対面となっています。さて、次回はいよいよ新平家物語における頼朝・義経対面の場面が登場します。本日の授業はここまでになります。